ラコト。
はい、
はい、
店長です。
イクエです。
フラコトですね。
始まりました。
うん、
やってこう。
はいはい。
じゃあ、じゃあじゃないです
じゃあだな。
はい、買ったんですよ。
買った
異世界の歩き方、ムーと世界の歩き方がコラボして出してるやつ、う
んうん、月刊ムー、月刊でしたっけ、ムーと、うん、あと世界の歩き方、地球の歩き方。
あ、そうですね、地球、ごめんなさい、すみません、地球の歩き方ですね、うんうん、地球の歩き方のコラボのやつで、なんかね、半分悪ふざけで半分本気っていうのかな、なんていうのかな、
ほうほう。
いや、まだちゃんと読めてないです。なぜならすげえ分量があって、ちょっとね、うってなるぐらいあるんで。
いや、それそうなんですよね。今手元にあるんですけど、うん、なんか僕ムーって、うん、まあ本当名前しか知らなくて、
うん、
どうせなんかこうペラペラの眉唾情報がいっぱい載ってんのかなと正直思ってたんですが、これ、
うん、
400ページ以上400ページあるのこれ。
しかもほら、あのガイドブック調の400ページよ。だから細かいんだよねちゃんと。
そうですよね。これまあネタバレっぽくなるからあんまりねお伝えできないかもしれないですけど、
うん、
なんかこういわくつきの、
うんうん、
やはりこうパワースポットの場所とか、
そうね、
聖地、ミステリーゾーンへの行き方みたいなところが、
うんうんうん、
それぞれのエピソード付きで載ってるような感じ？
そうですね。まあ、ただ、いわく付きとか、その、なんかその、パワースポットに限らずですね、もっと、
はいはい、
だからその、まあ、普通にその世界の歩き、あ、地球の歩き方の方のノリとしての、その、なんか文化遺産だとか、
うんうん、
あとはその、世界遺産的なニュアンスで価値のあるものも、もう全然載ってるんで、だからその、まあ、もちろんピラミッドなんてもともとそうだし、あとはそのイギリスのストーンヘンジとか、
うん、
ああいうのも載ってて、まあまあそのパワースポットと見てもいいし、その文化的なスタンスでも撮れるっていうような。
なるほどね。ちゃんとなんていうか、有用といえば有用みたいな見方もできんことはないと、
うん、あ、いや、有用っすよ、どっちかといえば。
有用より、
うん、どっちかといえば、うん、有用よりの有用、
有用よりの有用。
いや、まあ僕はね、かなり好きな、ただやっぱその、なんていうの、エピソードとして、
はい、
やっぱその、なんていうんですかね、ムー的な立場とすると、
はいはい、
ピラミッドって1万2000名以上前に使われてるからみたいなノリなんですよ。
確かに、なんかそんな感じ。はい、
まあ荒唐無稽な、その、うん、現人類のもっともっと頭のいい、それこそ宇宙人が持ってきたんじゃないかみたいなスタンスではやっぱりムーなので、
うん、
あるんで、うん、でだからその中で、対談とかしてんですよ、その、あの地球の歩き方とムーの編集長とかがしてて、
はいはい、
やっぱ、うん、その辺のなんていうの、あの歩み寄りの感じとかもちょっと面白いんですよね。
あお互いに、だからまあ一緒に読んだしというか、なんていうか、お互いにその歩み寄る感じはあるんですね。
もちろんもちろんもちろん。だからたださ、あの、そういう説もありますよねっていう態度で、その地球の歩き方の方もさ、うん、あんまり出し、良くないじゃないですか、ムー的には。
あんまりやりすぎると。
そう、だからそうも言ってはいないけど、かといって肯定も完全にはできないんですよっていう感じの、
はい、
なんかね、何か調整っていうか、その、なんていうのかな、
その膨らみがこの400ページっていうのになってるってこと、うん、
多分ね、
ぼやっとしてるってことです
か。ぼやっとはしてないけどただね、いや本当にね、あの世界中の、
はい、
そのパワースポットだったりミステリースポット的なものを言ってるから、
うんうん、
実際にそういう分量になるんでしょうね。
確かに本当にすごいいろんなところの、
うん、
ね、国内も多分載ってるのかな、これもしかしたら載ってる
か
もぐらい、すげえいろいろ載ってますよ。
あれだよね、あの、はい、普通なんていうの、その地球の歩き方だとさ、
はいはい、
なんだろう、美術館とか博物館がとか、あとそのレストランとかホテルのページがあるから、
うん、
そういうの取っ払ってその厚さなんだよねっていう
確かに、ね、
すごいんだよな。
そっか、そういうところに、じゃあこういう土地は宇宙人が、うん、何年か前に来てこんなことをしたとか、
うん、
なんかそういう無要素が入ってさらにかさ増しをされてるのがこの
コンセプト。かさ増しっていうな、
かさってなんていうの、まあ、どっちが、まあね、どっちが肉でどっちが豆腐なのかっていうのもあるんですけど どっちも肉なんね、これは。
そう、どっちもお肉なんです。
はいはい。合いびき。
合いびきです。畑のお肉と、お肉のお肉だっていう。動物のお肉だっていうだけで。
それかさ増しでしょ。
ああ、いや、ムー的にはね、はい、それは地球の歩き方が、おからなんですけど。
まだ、お互いがお互いのことを、うん、おからだと思い合っている。
待って、その宣伝は良くない。あのね、悪い、マジで悪いもんじゃないんで。うんうんうん、マジで、いい合いびき肉なんで。
いい合いびきなんですね。
合いびきです。両方お肉です。
よかった、はい。牛と豚とかそういうことなんですね。
いや、もっとすごいかもな。
何もっとすごいって。
ケルベロスとドラゴンとかそういうようなことかなって。
それ合うのか？
わかんないけど。
ケルベロスのミンチと。
うん。ドラゴンのミンチ
は混ざるんだろうか。
わかんないけど。
あ、確かに読み応えはすごくありそう。
うん。
お、これ最近買ったんですか。
買ってね、全然手がつけらんないんですよ。熱すぎて。
確かに。
あのね、万里の道は一歩からっていうことわざの一歩目が全然いけない感じです。
ちょっとね。
あんのよ、マジで。分厚い。
うん。うん、こんだけ分厚いと。こう気軽にちょっと読み進めようとかいう感じじゃないですよね。
そうなんですよね。あと一応ガイドブックの体なんで最初から読むのもどうなんだっていう。
ああ、そっか。
そうそうそう。
じゃあどっからこれ読み始めればいいんだ。
だから多分正しくは好きな文明とか好きな国のページから読めばいいんだろうな。
ああ、
そうそう。
ねえな
ーねえのー
僕が社会がダメだから。
いやいやいや、これでもやっぱファラオから見たいじゃんとか、だったらエジプト行くし、はいはい、そのやっぱ妖精さんの話が聞きたいよねって、うん、フェアリーがって言ったらイギリス行くんじゃないみたいなことなんじゃないの。
そういうこと。なるほど、ね、
社会か分かんないけど、
そういうのありきで、じゃあまあここから読もうかなっていうのを決めて、
うん、
その中からこれを読んでいって、うん、でもそっから読み進めれるかな。
いや、まあまあまあまあ、別に1年とか2年のうちに読めばいいっていうぐらいの感じですね。
そう、なんかこれ、
うん、
月刊誌なのか年刊誌なのかもよくわからないんですよね。
そうね、
この表紙背表紙にも、
うん、
2022無限って書いてるんで、
うん、
無限だからもうこれで終わりかもしれないんですよね。2022年から無限年までの間って書いてるんで、
うん、まあ普通ね、はい、地球の歩き方は毎年か、まあその、まあ、更新できる国によるんですけど、
はい、
一応毎年出てて、はい、そこの2000何年の部分が動いていくから、そうそう、だから一応最新の情報が載るぜっていうニュアンスのこの数字があるんだけど、
うん、
無限ってことはもうこれ最新の情報はこれで今が最新ってことを
だこの時の今のベストを尽くしてくれてるっていうこと。
あとはもう下り坂ってこと
だよね毎年そういうつもりで、
うん、
今が最高到達点っていう気持ちで毎年毎年、うん、まあ、ただ実際まあ更新していってるっていうことですかね。
そういうことにしましょうい
つか、いつか借ります。僕も
買えばいいじゃない。
いや、買ってちゃんと400ページ読むかな。
でもほら、それほら、大義林とかあったでしょ、
はいはいはい、
攻略本の。
ありますね。
あれ全部読まないでしょ。
あ、読まない。
あ、だ大義林に近いです。裏技が載ってるんですよ。世界の。
あー、いい例え。なるほどね。
そうそうそうそう。
裏技だ。
そう。
はいはいはい。だから、
うん、
まあ、地球の歩き方がどっちかというとまあ普通の攻略本で、
うん、
だから裏技だけ載ってる、だから大義林みたいなやつと一緒になってるような本ってことね。
そう、だからそのストーンヘンジの上で上上下下左右左右 BA ってやると、白い巨人が、アルビオンが出てきますみたいな。
コナミコマンド入れたら
そう出るっていうような。
すごい世界だな。
まあそれはムーと大義林がやった時ですけどね、これ。
そうすごい、ムーどこにでも行けるな。
ムーってどこにでも行けるんです。
すごいな。
どこにでもあるんです。すごい、
どこに、すごい空気のような存在、いい意味で
ムーはもっと濃いもんであってほしい。
確かにね、あ、いいな。
いやいや、
なんかこういう本をね、うん、やっぱりなんか面白い本を僕も買いましたって話をしたいんだけど、う
ん、ごめんごめん、なかなかね
濃いな。
ごめんごめんごめん、順番がね
そう、出順が ね、いや、なんか最近僕も、
うん、まあ、分厚い本を買ったんですよね。
いや、そんなにね、分厚くはないんだけど、
うん、
は至って現実的な本を買ってしまってですね、 簿記3級の簿記を取ろうかな
と。あーってことないんですけど。
あーって言われたくないな。簿記よ、簿記。
簿記なんで取るんですか、でも。
いや、なんか、
てか、簿記って何？俺、簿記って何だか分かってないかもしれない。
あ、簿記はあれですよ。簿記は簿記よ。
みんな簿記やってる人そう言うんですよ、
ね。簿記は簿記よ。だから、そのあれですよ。その会計のさ、そのさ、なんかその最後に決算書を作る、みたいな。のための、そう、仕分けをやるみたいな。
本当にその辺分からないんだよな。苦手すぎるんですよ。
いや、なんか、そうなんですよ。
お金に弱いんですよ、本当に。
確かにリックさんあんまりお金の頓着の話とかないですね。
いや、本当は頓着しなきゃいけないなって思ってるんですけど、
はいはい、
じゃ数字自体が苦手なわけではないんだけど、
うん、
単位が円とかドルとかユーロとかになるともう、
うんうん、
なんかこう能力が発揮できないですね。
単位がそういう風になんかお金換算のものになると、
うん、
ちょっと
あの0 3つごとにカンマ打たれるの結構辛いんですよね。俺
なんでいいじゃないですか。
あ、100万か100万は分かんなきゃなみたいな気持ちになるんですよね。
じゃあ 1.0×10 の6乗って書かれる方が、うん、いいんですね。
いい
理系だな。
メガのがいい1メガのがいいです
よ。1ミリオンの方がいいと。
いいですよ。
いや、なんか簿記もそうなんですけど、まあ、そもそもちょっと前も、うん、言ったか言ってないか、僕この高校の科学をもう一回やり直すっていうのを実は今やってて、
続いてるんですね。それも
これ続いてます続いてます。もう一冊読み終わりそうな感じ
がしてます。あと4分の1ぐらいですね。
そうですね、だいぶもう有機の科学のとこまで入ってきたんで、
フェノールフタレイン、
そうそうそうそう、フェノールフタレインは中学かも
しれないな知識なさすぎて
そうそう、
なんか
そう
フェニルキ、フェニルキ、
ああそうそう、フェニルキとかね、なんだっけ、
ごめんごめん、
カルボキシルキとかね、
ああ方向族、
方向族、エステルとかね、
もう勝てない、
祝合反
応、ああダメだ
今やってるからさ
全然な持ってないカード
なんか、まあ、その辺のやつちょっとやろうかなっていう一環で、うんうん、そういえば簿記も
一環なの、簿記も
なんか勉強しても確かにいいかもなと思って、
うんうんうん、
ちょうど本当はやっぱり2級を取ってみたいんですよね。
2級、
そう、なんか3級から始まるみたいで、この日照簿記は3級2級1級で、2級を まずはやってみたいなと思うんですけど、本当ゼロベースからやるんで、うん、最初はまず3級基礎、
うん、
基礎というか、まあ、本当に最初を今勉強し始めたというところですね。
え、それってその後やっぱ初段2段3段って上がってくってことい
や、もう免許改伝
まで、うわー、竜王簿記竜王竜王戦、
そいつに見られたくなくないですか自分の会社の決算書穴だらけに見えるんでしょうね。
面白いな。先手後手決めるのってやっぱあの、はい、前年度の売り上げとかなんでしょうね。
いや、だからそうです、ね、それで上座に座ってる方とかそういう風になるんじゃないですか
何の勝負なのよくわかんないけど
いや、だから本当もうムーの逆よ、簿記なんて。
ムーの逆なんだろうな、
ね、このだから仕分けで、うん、もうまだ本当に最初の3級の中でもまだ概要の3分の1ぐらいまでしか読んでないんですけど、
うん、
あれですね、そのやれ仕分けのなんだ、借り方貸し方みたいなとことか、
仕分けっていう言葉も俺実はまだピンときてないです。
ああ、なんか
仕分けって何、
これは
もう今ね完全な今バカになって
ます。勉強し1時間ぐらいしか勉強してない僕のやつだから、
うんうん、
皆さん怒らないでほしいけど、
あ、いいですね、はい、
あれじゃないですか、その100万円払って、
うん、
車を買ったみたいな、
うん、
だと、普通にやるとその100万円お金が減ったみたいな、
うん、
風になるけど、うん、簿記的に言うとその100万円現金が減って、
うん、
なんかその車両っていう資産が増えるみたいなことを、
はいはいはい、
そのプラマイゼロなわけです、結局。
あー、はいはいはいはい、
みたいなのをこっちで、
うん、
こっちが100万こっちが、
うん、
現金100万みたいなことを書いていって、ちゃんとこう帳尻が合うように書いていくみたいな感じ、うん、
バランスシート、
あ、なんかそういう感じらしい。
よし、
そうそうそう、
単語だけで分かってる風を醸すぞ。
PL、
うっ、
PL
ね、分かんないな、来た、
なんだっけ、プロフィット、
え、
なんだっけ、損益、
損益分岐点、
なんだっけ 損益計算書ね。
あーダメだ全然戦えない。
いや僕もこれ今本当にこれから勉強してるんで、うん、ちょっとねこの店長簿記、うん、頑張る編もね、うん、お伝えできればいいけど。
じゃあ何あれもしかしてなんですけど、これもしかしてなんですけど、はい、今日のテーマ簿記ではないんで、
別に簿記会ではない。
あ違うな、今日あのあラジオのタイトル簿記の何にしようかなと思ってずっと考えてたんだけど。
大丈夫。ただリックエさんがムーが出たから僕は簿記を出したっていう、それだけの話。
あのブックとブックの今あの
そうあのビブリオ
ビブリオバトル。ビブリオバトル。
そうそうしてるだけ。
全然重なってこないやつできたお互い。逆だもん。
でビブリオバトルでムー先手のやつが出してきて、うん、後手のやつが簿記の本出してきたら、うん、ちょっとおってなるかもしれないですね。
おってなるけど、それビブリオバトルかもう分かんないっていう。
ただの、なんていうか、スタイルウォーズというか。
すごいよね。相手になんか、ひたは吹かしてやろうっていうだけですよ、
それだけ。もっとかましたいっていうだけの話。なんか、うんうん、ちゃんと読んでいくと結局、うん、その、仕分けをするっていうのと、うんうん、結局ね、その3級になってくると、まあ、表を読み取っていくみたいな、生産表だか、そういうのを読み取ってこれがどうじゃらああじゃらみたいなことをやれるようになったら3級だみたいな。だから結局表をしっかり読んでいくみたいなところが、
はいはいはい、
あのまあ3級のどうやら基準になるらしいです。まあそこまで頑張ってみようかなと。
どうですか、できそう？
なんかね僕は割と嫌いじゃないですね。結局このプラスマイナスがちょうどなるようにこうチュシュシュって感じは。
俺表がね苦手すぎるんですよ。
へえ。
あのまあまあその簿記に関わらずですけど、
うん、
表、
表というもの、
表っていうものを見た時、
はい、
なんだろうね、なんかね 70% ぐらいになりますね能力が。
もう表を見ただけで、
表を見ただけだから、そのなんか単純になんですかね、あの属性が合ってないんですかね、
効果は今一つみたいなってこと？
なっちゃうね。どうしても
表に三角ついてる、
ついてる、3割減になる。本当に
パワープロの特殊能力のとこに書いてるわけですね。
そう、バツ三角、もう表、
表
バツ、
表三角っていう赤特殊能力がついてる。
消えないんですよこれ。
え、なんですか、表を見てそれから何か読み取るのが苦手ってことなんですか、それとも表そのもの。
あ、難しいな。どうだ、まあ読み取りも、
はい、
わかんないけど、まあ、例えば、うん、この表から何が読み、あ、この表から、
うん、
あ、まあ、なんだろうな、表、まあ、テストの問題があって、
うん、
表が載ってます、
うん、
表1を見て、次のことについて答えなさいっていうのがあって、
ありますね、
例えば、その、前年度の売り上げは、うん、今年の売り上げより上がっている、下がっている、
うんうん、
A、B みたいなやつを答えろって言ったら答えられるんですけど、
う
ん、
SPI で出てくるようなやつね。
そう、そういうのはできるんですけど、はいはい、漠然と表があって、
はい、
例えば仕事でこっから自分の役に立つことを自分で見つけてこいって言われたら、
は
い、無理、無理っていうか、あの 70% ですね。
じゃあとりあえず、うん、なんか知らんけど、うん、リックエさんに前任の担当の人から、うん、CSV のファイルが
最悪。
とりあえず一回あのCSV には入っておいたんで、ちょっとこれリックさんの方でちょっと見てもらって、まあそこからちょっと分かることがあれば、ちょっとまた改善に生かしてほしいな。
嫌すぎる。
データアナリティクスしてちょって言われたら。
嫌すぎる。嫌すぎるんだよ。いや、あの、具体的な話が出てきたらなんとかなるんですけど、
うんうんうん、
なんか表を見た時に、なんかそこからこう何かをこう読み取るっていうのが他のもの、だから表以外のものってなんだろうな、はいはい、だテキストとか普通の文章とか、
はいはい、
あるいは絵画とか、
絵画ね、
はい、この絵から自分は何を読み取りますかみたいな話はいくらでもできると思うんだけど、
うん、
あの、あ、だからここが今だのルーブルで、ここにでっかい、
うん、初めて来た、
はい、
はい、
あの、モナリザでいいかな、
あ、初めて見た
とか、まあ、はいはい、そのゲルニカとかがあ
って、すごい、
ゲルニカないんだけど、見てて、はあ、これが最後の晩餐か、帰ってきた、ってなって、あ、ジーザスのお顔とか、
うん、
ユダの裏切りの表情とか、
うんうん、
焦り、苦悩、わかりますってなるんだけど、
いいじゃないですか。
ここにさ、
はい、
急にさ、
はい、
テーブル表
表が
何前年度の1級の何売り上げ、
はい、クォーターごとのね
やつ、
はい、
ええま、ま、なんか話し合ったらこれがミーティングとかだと、そのなんつうの、あの月次報告とかだともうやばいよね。
このちなみに今表があるのは
あルーブルです。まだ
ルーブルにあるのそっか、すごい表なんだな。
でっかいのよ、すっごいのサイズが額入れ額に入ってて、
すげえ。ただこ攻めたなって思いますね、ルーブル美術館。
かなり近代的なアートになりました
。そうね、そうですね、うんうんうん、なんかそう渋谷とかにある美術館じゃなくて、
そう
すごいぜ
普通はここ宗教画とかクラシックのやつ入ってくるんでしょっていうとこに、
その月次のさ、
うん、
アニュアルマンスリーレポートみたいな感じで出てくるってこと、
ね、だってそのダビデ像の目線の先にそれがあるんでしょ、こう裸の
目線の先に KPI があ
って、ダビデも何を読み取るんだろうね
まあ考える人もね、
ロダンもね、
うなだれるわなみんなやっぱそういうのじゃないところで頑張ってきた人たちだからね。
そう ね、 いや同じか、俺もそうなのよ俺もダビデだし、はい、俺もロダンなのよ。
そっち側の人だからってこと。
スタチューなのよ。
スタチューなんだ、象
象
リクエさんってスタチューなん
だ。スタチューだから、スタチューはね表読めないんですよ。
でもリクエさんエンジニアじゃないですか。
そうなの、
スタッチューってエンジニアにならないでしょ。
俺もそう思うよね。だからね、結構ね、今ね、自分の仕事、本当に向いているかどうかみたいな話はやばいとこあると思う。
結構無理してじゃあやってるところが。
ただね、別に表読まされることそんなにはない。できてる。
エンジニアって要するにプログラマーなんですよね。
ああ、でもな、仕様書に表書いてあるときは結構嫌なんだよな。苦手だな。
どういう苦手なんだ。それはなんていうか、その数字とかの羅列というか、
うんうん、
縦軸横軸に並んでるものから何かを読み取るのが苦手ってこと。
あ、もう表の形を取ってれば、だから例えばこれマジであるやつは、
はい、
あの A っていうページ、 B っていうページ、 C っていうページがその X に書いてあって、うん、
はい、
あっていう機能と、いっていう機能と、うっていう機能が縦軸に並んでて、うん、
はいはい、
そこにあの丸とかつけてあって、うん、あはいはい、あの、A っていうページにはあの機能入れんのねって、ただ B のページには同じ機能は入れないですみたいなのが、うん、
はいはい、
表にまとまってたりすることが、
あ、ありますね。
ありますよね。
はい。
それもルーブルです、俺。ルーブルです。ルーブルです。
俺ルーブルじゃないよ。ルーブルじゃないけど、まあ、今日の話ではルーブル、
ね。ルーブルなのよ、
はい。
俺にとってもそれはルーブルなの。
ややこしいな、
本当に
ちょっと待ってね、ルーブルはどっちの意味で言ってるんですか。その分かりますって最初言ってたから分かる方で言ってたのか、分かんない方で言って
る。ルーブルに飾ってある表とってのは表です。最初から表だ
じゃん。
ごめん、ルーブルね全く関係ないの。
そうそう、
今の話知ってたと思うけど。
そうですよ、ここは東京。
そうそう、東京、
東京の某リックエタクでただ話してるだけ。
ギャラリーは、
ギャラリーない。
ギャラリーいないの？
誰も在廊してない、
ル
ーブルは誰も在廊してないかもしれないけど
在廊って呼ばないもんね、ルーブル。
してないと思うよ。
廊ってどんだけの廊下よ
そうか、まあだから表もそういう、うん、なんていうか、まああれでしょ、機能表みたいなものとか、
うん、
比較表とかもあるじゃないですか。家電とかで、横軸に家電いっぱいなってて、家電、あの消費電力、
はいはいはい、
なんだ、追い抱き機能とか、なんかスヌーズなんとかとかで、丸×三角、
カ
ッコ何十時間なら OK とか書いてある一覧表とかも嫌い、
うん、嫌い。あのもっと分かりやすく言うと、その iPhone6、iPhone5、iPhone5S とかの
はい、はい、
バッテリー残量とか、そのなんかその稼働時間とか、うん、なんかサイズとかのあの表あるじゃん、
はい、
勘弁してくれ。
なん、分かりやすく書いてるのが、
いや、そうなんだろうなって思うのは分かんのよ、はいはい、これは分かりやすさのために表にしてあるんだってことも理解してるし、うん、多分どっか昔の人が表っていうのを作ったんでしょ、
はい、表という概念。
そう、
あ、
その縦軸と横軸にさ、並ぶ砂の上に書いてたのかな、まだ最初。
あ、そう、
多分紀元前にはあると思うんだけど。
確かにな、
なんか表を最初に書い ったやつ、でもさ、表最初に書いた時ちゃんと伝わったの見たやつ。
確かにね。急に、
うん、そうそうそう。
今まで多分、うん、あれでしょ、丸バツ丸バツみたいな感じで 2×2 の表があったとして、うん、多分今までそれは2回に分けて説明されてたと思うんですよ。
うんうんうん、
わかります。
わかります。わかります。
ですよね。うん、それを一気にだから一次元というか、
うんうんうん、
だったものが二次元になったわけじゃないですか。
そうですね。
奥行きが出たというか、なんていうか。
一軸二軸でこう、そうそうそう、だからはいはいはいはい、マンモス肉の方がお得だよねって一発で分かるようになったってことでしょ、昔の。
見ただけでね。うんうん、そうです。
なんか、イノシシの方が、取るの簡単だから、こっちの方が持つかなって思ってたんだけど、やっぱ取るの大変だけど、まあ、その労働時間がこの軸に入ってて、やってみたら、あ、総合的にはマンモスの方がお得ってなって、
そうそう、
これで、あ、村人を説得してみんなで、よし、マンモス狩り行こうって、うん、うほほいできたわけでしょ。
そう、そうだからそういうのがなくて、うん、ただ矢継ぎ早に言ってると、うん、その一個一個しか頭に入ってこないから、うん、いやだってそのマンモスよりもイノシシの方が
取りやすいじゃん、
取りやすいじゃん、うほほいって、そのイノシの方に勝手にうほほいするやつがいるから、
う
ん、いやこの表を見たら明らかにどっちにうほほいすべきかっていうのは自明でしょ、うん、自明であることを
待って待って自明っていう言葉あるのにまだうほほいだよ言語に、ね、あの規制はないですけど、
そういうのがあると、まあ、確かにこれはうほほいかもなみたいな、そう、みんなもやっぱそのどっちがうほほいかっていうのを、うんうん、やっぱりこう明白に、
でも最初からさ、ね、表で出たじゃーん、表ですって最初にさ、その天才が持ってきた時にさ、うん、どっちがうほほいとかってか、な、何これ、表って何、どう見るのってならないの、
なりそう、
説明したのかな、
確かにね、いやだからそうなんですよ、その最初の ルールというか、
うんうんうん、
がはってなるのあるじゃないです か、うん、だからそれこそ簿記もあれなんですよ、うん、仕分けって、
はいはいはい、
多分簿記とかにあんまり触れてないとないものなんですよね、あんまりこう貸し方借り方でそれぞれ分けてでちょうどちょうどになみたいな感じとかね、うんうんうん、で多分ないんで、うん、なんかそのはってなったんですよ、確かに、
うんうんうん、
でもそういうことを多分原始人も最初にさらにその、
うん、
もっと根本のものとして表っていうのが出てきた時に、うん、ほってなったと思うんですよ、
う
ほ、うほ、
表、
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 やっぱさ、そんなんいいからうほほ行こうぜってなったと思うんだよね最初、
確かに、
わかんねえしさって、
うん、その表っていうののメリットを説明できないな、うん、表をなしにして
ね、とか算数の授業とかって習ったんでしたっけ、表の見方って、習ったのかな、
習ったかも、習ったかもな、本当に小学生とかってことですか、幼稚園か小学生ぐらい、
うんうんうん
うん、多分やっぱ習ったと思う、
え、なんて呼んでた、セルとか言わないよね、あのマス目のことなんて呼んでたんだろう、
え、何、幼稚園で、
あ、その習った時にこの表からなんていうの、あの高志くんの身長を求めな、
はい、
あの調べなさいみたいな
やつ
とかで、
はいはい
ね、縦の横のとか言ってたのかな、
多分
列とか行とか言ってないよね、
このなんか花柄のマグネットをこのセルに、セル、このセルに配置しましょうとか言わないじゃないですか、
あった、花、あの赤いおはじきのマグネットね、
そうそうそう、
黄色とね、あ、
そうそう、
あれ欲しいな、話それちゃうけど、売ってないかな、どっか
どこに売ってんだろうなって、
お道具箱、
あ、お道具箱は欲しいな、
欲しい、あとあの算数セットですよ、
懐かしい、
時計も入ってたよね、
あったあったあった、だから本当にどういう回っていった時に、
うんうんうん、
長身短身がどう動くかを勉強するためだけの道具、
あれ読み方ではないのか、そうかそうか、
じゃない、
そうだね、
ありましたよね、あれのことでしょ、
あれのこと、
指とかで握って回す、
回すやつ
ありましたね、今 ないのかな、
え、ないのかな、あとなんかサイコロみたいな、
うん、
もその数字が1から9まで書いてあるサイコロみたいなやつと棒が1本入ってたのがあって、
はいはいはい、
あれはなんだ、繰り上がりのために、勉強のために、
うわ、なんかあったかもしんない、
うわ
ー、あ
ー、うわ、
欲しい
、
ノスタルジーに浸りたい、
浸りたい、算数セットって名前もいい、
ね、算数セットって、なんなら裁縫箱より欲しいな、
裁 裁縫箱も欲しい。でも
裁縫箱はね、うん、裁縫箱も欲しいし、うん、エプロンっていうかなんかナップサックみたいなのも欲しいな、はい
は
い、
ナップサック作った
作りましたよね。
あれなんかさ、ナップサック作る用のキットがあったよね。確か
あったあったありましたありました。
あ、
この辺のね、なんかそういうあの辺の義務教育を成立させるための諸グッズ、
うんうん、
たちはやっぱりなんか懐かしいな。
え、店長さんの時ってごめんなさい、もう完全に簿記の話はもうしてないですけど
テーブル
の話もしてないですけど、
オッケーオッケ
ー。え、書道とかって、
はいはい、
なんか書道セットみたいなやつあった？書道ってありました？
ね、僕書道はあったし、うん、なんならその中学高校が中高一貫の、うん、学校に行ってたんですけど、うん、そこでも書道があったんですよ、だから高校まで書道やってました。
すごいすごい。じゃあ、え、もしかして店長さん字うまい？
これ
あ、いや、
この横に
ごめんなさい、
このフラコトのカンペあるんですけど、
うんうん、
むちゃくちゃ字汚いですね。
これ何て書いてあるんですか？これ
これ、これの脳です。豚じゃないです、これ。
うん、豚が L 社代。
違う違う、脳がシャットダウンするって書いてあるんです。豚が L 社代するとは書いてないんです。
ああ、
字下手で。
いや、でもな、筆を持つと違うんでしょ。
いや、
ボールペンなんてやっぱさ、そりゃだってさ、フェンシング上手い人が、
うん、
日本の
剣道
が上手いとは限らない。
まあまあまあね。
でしょ。
まあ、イコールじゃない、ね、
囲碁と将棋ぐらい違うじゃないですか。
そうですね。
多分。
確かにね。
だから上手いんですよね、筆を持たせれば。
いや、別にその、
墨汁なら。
上手いかどうかっていうのは、やっぱそれはさ、
うんうん。
ボールペンが下手だから。習字が上手いとは、
あ、逆も、まあ、別ね、
どっちも下手っていうので、
え、なんかでも聖典をつけとか書いたらすごいんでしょ、あの筆で。
今度やってみますか。
やってよ。
フラコトでお習字対決しますか。
お習字対決。
あ、いいですよ。
あ、いいな。
いや、ボコボコにしてやりますよ。
多分ボケボコにはされるとは思うんですけど。
で、何その習字セットありましたよ。
あれも欲しいねってだけです。
すずりと。ああね。
うん。
あの、文鎮もね。
文鎮ってさ、
はい、
なんだろう、確かに、あの、半紙に対してはあれ完璧に向いてるんだけど、
はいはいはい、
全く他のものに使えないなって。
使えないっすね、あれって。あの、銀色のやつでしょ。
銀色のやつ。うん、他に、やって、しかもさ、文鎮は他のもので代用ギリできると思うんですよ。100にはならないにしても、
うんうん、
95ぐらいの、
まあそれなりに質量があって、
あれば、
はい、まあある程度長さがあったらまあ好ましいかなっていう、う
ん、あとはもう紙を汚さなければいいっていう、うん、多分なんか部屋の中で文鎮になるものを探せってやったら多分10秒以内に代わりのものは見つかると思うんですけど、うん、だから文鎮って本当に美しいなって思うんですよ。
美しい、
一つの目的のためにしか存在していないものは美しいって言葉があったと思うんですよ。
あ、
多分ナイフとかに使う言葉だと思うんですけど。
確かに
文鎮に使っていい書きってあったっけ。
今の言葉を、
うん、そう、ごめんなさい、今ね全くどこにも着陸しないです。これ
今文鎮が空中
を、空中に浮いてる。
危ねえ。
落下地点を喪失してます。なんだろう、
まあ、その一個の目的のためにね。
そうね、
遠い側面というところでしょうか。
あ、
そうか、
今書いたんですね、筆で遠い側面と。
ぐちゃぐちゃの遠い側面を書きました。
いいな、
字うまくなりて、
字うまくなりたいわ。
大人になってさ、簿記じゃないのよ本当に必要なのは。
習字、
字が綺麗であること
ね、字が綺麗で言って本当にやりましょう。習字対決ってか、習字対決か、習字練習ですね。
わあ、すごいな。今僕、簿記の勉強をして字を綺麗にしようとしてるんですけど、
うん、
そんなやつ面白い記事書けるかな、大丈夫かな。
習字っていう記事まだないもんね、多分
ない。 あれじゃないですか、夢屋子さんがなんか
書
って書いてます。面白い。
え、やべ、読んでね。え、うまいんですか、ちなみに。
いや、味がある。
味、ああ、下手ってことね。
いやいやいやいや、味がある。
あは。あは。
そうそう。
理解って顔しない。
何の話だっけ。
ごめんごめん。そうそう。
あれ、表だ。
そう、表が、俺は読めないんですけど、店長さんそういうのあるんですか、表に関わらず、俺これ、ダメになっちゃうんす。70% になっちゃうんすっていうの。
70% か。 なんだろうな、表はね、全然読めます。なんなら、ありがとうという気持ちで読むんで。
え、あの、昔の発明した人ってこと？サンキューってこと？
そう、サンキューって。うん、昔の天才ありがとうって、こうはなる、うん。やっぱ社会かな。もうその、歴史の香りがした瞬間。
え、社会全般？
俺ね、社会全般かもしれない。本当に苦手だから。
え、社会って、でも、でかくない？どれ？歴史？地位？世界史？
苦手。
公民？
だから僕はセンター試験を政治経済で突破したから、そう、ろくにやってないんですよね。地理も歴史も。
それは何？あの、こう、地球の平面と、
はい、
地球の、その、時間軸っていうのは、その、4次元ですよね。
何？
え、その、東西南北と時間軸の話はもう無理っていう。
あー、いや、厳しいって思っちゃってる。
あー、やりゃできるかもしれないけど、そもそも気が進まねえわですか。そうそう、
いや、だからたまにリックエさんがなんか話してくれるじゃないですか、
うん、
この時にイギリスでこんな人がいてとかいうのも、その時はその現象としてはへーみたいな、なるほどねって思うんですけど、やっぱりこう歴史のデバフがかかってます、
うん、歴史のデバフ、
そうそう2段階ぐらい素早さやっぱ下がってるんですよ。
重ねがけ、
だから例えば今ね、リックエさんが、
はい、
店長さんこの表見てみてって言われたら、ホイホイって、もうそのまま、ノータイムでいけるんですけど、この年表見てって言われたら、
表よ、
年表か、
表よ、
うーって
あれも表よ、
歴史の話だ、あれは表じゃないですよ。表じゃないってことはないけど、いやー厳しいな。
ほらだって紀元前4000年だとメソポタミアだともう農耕が始まってるじゃないですか。でこの時に合わせてほらエジプトの方を同じ時間で見てとかって表のやつじゃないのこれ。
難しい。
あれ
全然わかんない。
そっか。
難しい。
メソポタミアがダメだったの。どっちがっていう
か。あ、だからまずそもそもね、あの僕の社会力。社会力って言うとあれだけど。
社会性
これなんだ、 The Power of Society、
社会の力
全然違うぞ、バカがバレる
英語にしたのにせっかく。
だから四大文明が多分言えないかもしれない。
え、言えるでしょ。
メソポタミア文明、
もう一個ぐらい言ってもいいです。
中国文明、
おー、言い方変えた方がいいかな。
ん？中華文明、黄河文明、はいはいはい。まああとはまあ吉永やってるんで、まあいろいろやりますとか、その何回聞いても、その地理のところとか、どこに、なんていうか、どの国があってとかが何回聞いても覚えられない。苦手です。
ああ、なるほどね。
でだからその時に、その例えばなんだ。アフリカ、まずアフリカがどこなんだって話なんだけど、
さすがにわかるでしょアフリカは。
いやー、だからね、その世界地図で、まあ、なんとなくわかります。ヨーロッパの下でしょ。
ヨーロッパの下です、
でもそのヨーロッパから日本から何キロ離れてるかとかちょっと、
ああでもわかんないわかんない。俺も数字の話になるとわかんないですね。
数字で言ってほしいよな、どっちかっていうと。
そうなんだ。
そうで、そんな遠くで、まあ、どこにあるかもわかんないエジプトだか、そのアフリカだか、近いんですかね、エジプトとアフリカとか。
近いですね。
で、その4000年ぐらい前に知らん人が知らん戦争をやって知らんもん作ってたっていうのは、やっぱちょっと辛いもんがあります
ね。辛いもんがあるんですね。
やっぱり今生きていくので必死なんで、ちょっと。
彼らも簿記やってたんじゃないですか。
でも彼らなりの簿記があったんだと思いますよ。
彼らの、だって赤字で、
お、
ヨーロッパどこで作ったんだ。ああ、載ってんじゃないですか、その簿記3級に。赤字の発明って。
赤字の発明の話はねまだ載ってないんですが、ただその簿記の歴史は書いてまして、
面白そう。
少しだけまあいいかな、意訳して、
お願いします。
簿記の歴史はまあ
数字ダメすぎ
13から15世紀頃の、ベネチアですね。
ベネツィア、そうそう、イタリアの、
そうそう、この時の会計の記録方法として、うん、商人たちの間ですでに今と ほぼ同じ方法でやられていましたし、単式簿記、あ、だから要するにこう
あるかな、あ、知らんけど単式と複式があるんですよね。
そうそうそう、単式っていうのが本当にあれですよ、その100万のもの、はいはいはい、うん、で100万
で、うん、100万で
100万でなんかこう買ったらお金がいくら減って物がいくらになりましたみたいな、
うんうんうん、
すごい今デバフがかかってます。
なんでよそこかかんないやつでしょ。
の歴史は、紀元前2000年頃の、ハムラビ法典まで遡るというふうに言われています。
ハムラビ法典まで遡るの
みたいですよ。
お金貸しちゃいけないですよね。あ、お金貸して利子取っちゃいけないのかな、その
うんうん、
そこの宗教は違った。
でもまだこの時は貨幣がなかったみたいなことが書いています。
貨
幣ができたのはそこから先の古代ギリシャだと書いています。
え、バランスシートの方がかあのマネーより先にあることある？
分かんない。で今本に閉じたからもう忘れちゃいました。
消えたなあ、でもベネチアなんですね
みたいですよ、今のその簿記の形ができたのは。
あれだ、だからあのシャイロック商会とかですよね、作ったのきっと、うん、そのベネチアのそのでっかいその銀行
が、あったかもね、
そういうような気がするんですよ、うん、大航海時代 あのゲームの方の知識で今話してますけど、
うんうんうん、
これ基本的にちょっと頭良さそうに見せるときは、はい、ゲームの知識か漫画の知識かしか話してないんで。
そうなの？
ええ、だから怪しい時あります。
そうなんだ、
はい、
すごい。なんかもっとこうさ、うんうん、その文献とかを読み漁ってると思ってたよ。
なわけないでしょ
なわけないでしょ、
なわけないでしょ
なんだ、
いや文献読み漁る時もありますよ。そら
そうなんだ、やっぱそこなのかな。
え、
僕その歴史漫画を全く通ってないんですよ。
あ、俺その話はでもしたい。
お、
俺歴史漫画読めないんです。そう、デバフかかってんの歴史漫画です。俺50かかります。
50?
半分で。そう、これどっかで前も話した記憶があるんですけど、
はいはい、
歴史漫画を読める条件が1個だけあって、うん、これに該当しない歴史漫画俺読めないっていうのがあって、
はいはい、
これかなり致命的です。あ、クイズです。
これに該当してる歴史漫画だけは読める、
うん、読める。
なんだろう、どういうことだろう。
ああ、いいクイズだなこれ、自分の中では非常に、当てれるかもしれない。
こういう漫画、なんだろう、その絵が綺麗とか、ストーリーがなんか面白いとか、
あ、抽象的ではなくて、あの明確に、はい、この要素が入っててくんないと。
この要素、ああ、だからなんていうか、そのほら、愛憎劇みたいな、復讐の話じゃないと読めないとか、なんか そういうぐらいの流度。
あ、そういうぐらいの流度ですね。もっと言うとね、ジャンルですね。
ジャンル、
このジャンルの、だ、歴史漫画自体が一個ジャンルなんですけど、
はいはい、
プラスこのサブジャンルが入ってないとダメなんです。
だからあれですか、ジャンルっていうとその戦争のとか、
ははは、
何ですか、王朝のとか、
あ、なるほど、
市民の暮らし、
うんうんうん、
なんかその時使ってた産業の話とか。
あー、これ当たんないんだな、意外と。
当たんないんだ。
意外と当たんないですね。これもう言っちゃいますね、答え。
はいはい。
あのね、タイムトラベルの要素入ってないと読めないんです。
あ、そうなんですか。
だから、だから下手すると
読めないじゃん。
だから俺これ本当にだから歴史の漫画なのっていうのは怪しくなってくるんですよ。だから、
そうっす
ね、信長のシェフとかは好きなのね。
なるほど。
ただあの信長のシェフって、
はい、
その現代からタイムスリップしたあの料理人が、
はいはい、
その千利休の立てたお茶にバニラアイス入れたりしてる
んで、そうなんだ、はいはい、
これ多分静止じゃないですよね。正しい歴史じゃないですよ、
まあ、バニラアイスは入れてないでしょう、
ね、抹茶に。でただあの利休は許してたんですよね、全然。
そう、
まあ、私の茶の道もまだ道半ばじゃからって、
うん、そう、ぶち切れてなかったですか。
ぶち切れてなかった。
利休も舐められたもんだなみたいな。
ってなるかと思うじゃん。信長も結構切れるやすいじゃん、漫画の中だと。
いきますよ、はい。
うん、漫画の中だから歴史上かも、ちょっとここも怪しいんですけど、だから、うん、 結構危ない橋を渡ってく料理漫画なんですけど、
うんうんうん、そういうのは読めるんですか？
読めるんですけど、だからね、あ、そうだ、もっと言うと、現代からタイムスリップしてってほしいですね。
あー、うん、じゃあそこで感情移入するってことですか？
いや、感情移入っていうか、そうでない歴史漫画、読めない。いや、まあ、頑張って読みなさいって言ったら読めると思うけど、
はいはいはい、
自分から読みにはいかんなっていうぐらい 50% ってそういうことです。
おい、リックさん歴史好きなのに。
歴史好きじゃないんですよ。あ、好きじゃないです。いや、ね、歴史が好きなんじゃないです。人物史が好きなんじゃないです。
うんうんうん、
その、何が起きたかは好きなんだけど、とか何が発明されたかとかは好きなんですけど。
あ、そっかそっか。
そう。ただやっぱこれ前も言ったかな、でも店長さんも一緒なんですけど、うん、藤原の何たりみたいなさ、
そうそうそう、
そういうのは俺あんま興味ないんすっていう、その名前はいいんすって、別にこの人じゃなくてもナスでしょっていう。
そうなんですよね。名前は覚えられないんですよね、私たち。
覚えられないですね。
なんかこんな事件がこの頃にあったらしいっていうのは確かになんとなく分かるやつは分かるんですよ、
うん、生麦事件があったんでしょ、なんか江戸、そうそうそう、んかなかにっていう、
あったらしい ね誰が何したか知らんがみたいな感じで、
うん、
誰っていうのはねあんまりわからないけど、リックエさんもそうだ、人だから、そっか。でも歴史漫画って基本誰が何したっていう、こう誰があるから、
うんうんうん、
まあ、そこに入れないときついよね多分。い
や、そこにやっぱ現代人が助けてくれてんのかなって、う
ん、でもそんなにタイムトラベル系って多くないじゃないですか、
うん、そう
多くないんじゃない？
待って待って、歴史漫画の全体量分のいくつがタイムトラベル要素あんの？
いやー、ど
うかな。1割？そんなにもない。
1割ぐらいかな。10個に1個ぐらいは何かしらあるんじゃない？
うん。だから一応読めてるのかなって気はしてるけど。
キングダムとかはタイムトラベルない？
キングダムでもあれって歴史じゃないでしょっていう。あれ、事実？
事実じゃない。
あれ事実だと俺急に読めなくなるから、あ、作り話ってことにしといてほしいから。
そうなんだ。
なんか
フィクションだったら普通にフィクションで読める。
あ、そう、別に昔の舞台のフィクションも全然いいっす。
へえ、
いいっすよ。そば、
じゃなくて、じゃあ史実を元にしてるような、
うん、
でそれを漫画で分かりやすく伝えてますみたいな漫画。
そうそうそう、
はい、ありますよね、漫画で分かる日本史みたいなやつね。
あ、だから俺あれ読めないんだろうね。
じゃあそこに急にドラえもんとのび太がタイムスリップして、
うん、あ、そうそう、そうしてほしいの。
どこここみたいなこと言ってるやつは、
そう、
まあ全然。
だからドラえもんとのび太が知らないけど平安時代に
こう、はいはい、
タイムスリップして、はい、紫式部合ってるかな、時代多分合ってんだろう。
まあまあまあ。
紫式部の話、随筆って出したから分かんない音出しちゃった。
一光さんかと思った今。随筆
ポケットから出すか出せないか今自分の中で曖昧なまま喋り出しちゃったんです。
今ドラえもんだとしても結構漠然としたもの出しましたよ。
そうね、ごめんね。
随筆、
何の随筆か言えよ。つれづれ草ぐらい言えよでしたよね。
4次元ポケットからね。
あとお前は出さないはずっていう。
そうそうそう、お前が出したらなんていうか、
そうそうだ、ね、
この今書いてる人がショック受けるからさ、
パラドックス起きるからっていうね。
そうそう、私が書いてるこれの完成版がこの変なタヌキが出したらめちゃくちゃ落ち込むと思うけどな。
そうそう、それを一瞬頭に浮かんじゃって、
はい、
今出すか出すまいかみたいな音になっちゃったっていうだけで、
ま、ドラえもんそんなしないから。
そうね、
出すか出すまいかみたいな、いやこれ出すとでもみたいな、まあ、うんうん、つれつれぐさならないから。
あ、これだから、そう、ドラえもんがその平安時代にタイムスリップしてくれたら、はい、全然式部の話も読める。
じゃああれですか、そののび太の服を見て、うん、その平安時代の人たちが、うん、なんだその奇烈ななんか服はみたいなのを言ったり、
うん、
ドラえもんがなんかタヌキだとして、
うん、
なんか町村で
弓矢で撃たれそうになったりとか、
なんか神様だと思われて、うん、なんかそういうこう祀られたりするみたいなくだりがあってほしい。
あってほしい。そう。あとはそのカルチャーギャップが見たいんですよね。
ああ、ありますね。
なんかドラ焼きはないのかってなってて、でも、
うん、
ソってのがあるらしいよ。ソ。
ソ。
ソ。一文字って偽用がないんだけど、牛乳の温めたチーズみたいなやつみたいな、そういうとこからこう。
うん、
俺知識を吸収するんで、
あそうなんだ。
そのサブトピックスみたいなやつ、サブトピックで、
うん、
あ当時はその牛乳の上にできたあの膜みたいなやつがすごい貴重で、
うんうん、
薬として扱われていて、それを祖と呼んでいましたっていうかは、うん、全然覚えてんだけど、
うん、
つれづれ草の方は全然、うん、
はあ、
まあまあ、
ね、
名前だけ知ってるんで、まあなんかあるんでしょうけど、式部の方は、ね、何がパープルなのとかも全然、
ああね、
ええ、うんうんうん、分かんないなっていう、
はあ、いやこの辺はもうね完全に同意です、ね、うん、同意、基本的にはまあ史実は知らん、
知らんな、
知らん、まだフィクションの方が読めるっていうのはまだわかる、
うん
うん、僕はフィクションでもあんまり読んでなかったけど、
うんうんうん、
まあ言いたいことはわかります。
なんか結構フィクション混ぜて甘々にしてくれますっていう感じ。そうそう、ブラックコーヒー飲めないんでっていう。
そう、それで言うと僕の弟がいるんですよ、
うんうん、
で実家で、うん、まあ、住んでた時に、うん、弟は結構歴史が好き で、で、まあ、漫画もそうだし普通に勉強でもすごい社会が得意なんですよ、
うんうん、
かなりね、
うんうん、
まあ、なんかその弟の若干ちょっとね特殊能力めいた記憶力があったりするんですけど、
いい話、
ちょっとその話はまた次回
おいおい
おいおいできればなと、うん、で大奥の漫画が置いてあったんですよ、
うんうんうん、
家に、ね、多分弟が買ってきたやつで、うん、7巻ぐらいまで置いてあって、全もっとあると思うんですけど、うん、まあそれぐらいまで置いてる中で、まあ確か読んだんですよ、
うんうん、
一応、
うん、
でも覚えてるのはやっぱその1巻で、
うん、
その男なんですかね、あれ分かんないですけど、あの漫画の大奥ってなんか男が、
あれそうなんですか、
なんかそんなやつで、うんうん、でなんかその男の主人公が多分男の大奥みたいな、うんうん、なんかよくドラマでやってた大奥の逆、
逆、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
みたいな感じとかやってて、でそこに対して、うん、なんかそのまあイケメンなんで、
うん、
それに対してなんか着物をなんかデザインしてくれるなんか子みたいな子がいて、でその子がなんかちょっと惚れるみたいな、なんか素敵みたいな感じで少しこう淡い恋心を抱くみたいなシーンがあったなが、8巻読んだ僕の覚えてる全てです。
あ、本当に少ないパートだけよ。
そんなシーンあったな、なんかだからそう褒められてね、
マジのエピソード記憶じゃん、
そうそう、思い出をくださいってその人がね、ついこうね愛してくださいって言われたんだけど、まあちょっと愛せなくて、
うん、
なんかうにゃうにゃってしたみたいなやつだけへえってそんなシーンがこの本には書いているなと思った。だから、ね、向いてない、すごいデバフがかかってますよね、なので、これあれですね、ちょっと皆さんにもなんか
デバフの話ね、
そうそう、なんか多分皆さんねこの今までの、
あ、
今回初めて聞いていただいた人はちょっとあれですけど、うん、結構この今までの中でもなんかこういうことはめっちゃ好奇心ありますみたいなことを、
うんうん、
僕らも話すしお便りでもかなりいただくことが多いじゃないですか、
うんうん、
逆にこれはあんまりですっていう、
そうね、お便りって普通バフの話をするんでしょうけど、今デバフの話してます
ね。そうそうそうそう、これ私ちょっとその逆ヘイスト、うんうん、スロースがかかりますみたいなやつをなんか苦手なんですよねって、でも多分ね言ったらあるんじゃないかな、
う
ん、
あるあるあるある、でもまだまだきっと今思いつかないだけで、
うん、
山ほどそのなんていうの、弱点あるね、うんうん、本当に。
そう、なんか僕その会社とか好きなんで、
うんうん、
なんか製造業にいたんで、
うん、
ああこの素材を作ってる会社って国内だとこここここここで、
それもすごいよね。
でこの会社は確かにその歴史としては1900年ぐらいに、
うん、急に覚えるじゃん、
第二次大戦の時に紡績業みたいなのが盛んになった時に、うん、この辺りの各社乱立したところで統一されてこういう会社ができたんだへーまではいけるんです。
近代史めちゃくちゃ強いじゃんよ。
ただその、うん、なんていうか戦争が何だったかとか、
はいはい、
そうなってきた時のなんかその時の政治とかはそういうのはちょっと詳しい人に任せてみたいな感じなんですよね。
はいはい、時の内閣との話はちょっとノーサンキュー、
あ全然もうだからもう55年体制でも何でもいいんで、そこはもうそれが得意な人にお任せしますっていう感じ。
そっちに話振ってほしい人もいるんだろうけどっていうね。
そうなんですよ、ね、
この辺残念だなとは思うんですよ
ね。
せっかくさその軸ここはすごく熱持って話せるんだけど、
うん、
なんか一歩そのドア開けると 全くそのなんていうの、あの栄えてない感じ、自分の知識。
そうなんです。やっぱり僕らもさ、うん、いい年だから、
ちゃんとしないとね。
なんかこういろんな学問とかいろんな情報っていうのは、うん、有機的に絡み合ってて、うん、いろいろ知っていくとその、奥深さというか、
そうですね、
ね、根っこにあるものとかが分かっていってより楽しめるっていうのは分かっちゃいるんですけど、うん、
シナジーは分かってんすよ。
そうそう、触手がさ動かないというか、
やっぱ。デバフだから霧がかかったようにね。
そうそうそうそう、でまあね、こういう皆さんの中のデバフと、うん、まあ、僕らの言った中の、うん、まあいい解消法があればね、
あ、そうですね、
ぜひまた教えていただければと思いますと。
歴史以外 の、 あのタイムトリ、ね、スリップなしの漫画が読めるようになりたいな、ね、と本当に
僕も近代史よりも前のやつをね勉強する方法を教えてください。
嬉しいね、はい、
まあ、っていう感じですかね。
はい、
はい、というわけで、来週の裏言もお楽しみに。
お楽しみに。じゃあねー。